イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。たとえ日本うなぎを食べないようにしようとしたとしても、インドネシアのうなぎを食べ尽くすことになったら、それって大丈夫なのって思う気持ちも分かっていただきたいというふうに、イオン様にちょっとお手紙を書いた方がいいかなということで、池田です。よろしくお願いします。
どういうことです？
なんかイオングループだと思うんですけど、はい、日本うなぎがこういう危機的状況だから、はい、あのインドネシアの方の旬に、はい、あの買えますって言って、
ほら、
そっちだったら持続的にいけるんじゃないかっていうふうな話で、はい、そういうニュースが出たんですけど、
インドネシアうなぎも、は
い、だけど、まあ、ちょっと僕も 100% の話じゃないんですけど、うん、ではヨーロッパうなぎっていうのがいたんだけども、はいはいはいはい、これが、はい、まあ、今あの基本的には輸出しちゃいけないものになってるんですよ。なんだけど、それを食べ尽くしたのは日本人じゃないかとか、
へ
ー、分かんないよ、うん、100% じゃないけど、はい、で今もこっそりそれが輸出されてるんじゃないかとか、ね、
へ
ー、いう話とか、うん、でさらに今日本うなぎが危機的だからって言って、はい、じゃあそのインドネシアのうなぎ食っちゃっていいのか的な、ね、また食べ尽くす気なの的な話とか、
ね、滅ぼすのかと、
まあ、それだけ聞くとすごい悪いじゃん、
はい、
でもいや、そういうのは過剰なんだよって言い方もあったりするわけ、
はいはいはい、
でちょっと真偽のところは分かんないのは、それはその数値がきちっと把握できてるものじゃないっていうところはあるんですが、
はい、超良かった、シンプルに良かった。
ちょっとなんか女子高生が楽しそうだね。
そうですね、後ろ側で多分
ということで行きましょう。
はいはい
はい、
はい、行きます。
ここフューチャーすると変態みたいになりますね。はい、じゃあ行きましょう。
勝手な種のコーナーでございます。今回は、岩崎、イベントを作る人岩崎の、はい、2018年ね、上半期のイベントを振り返るということで、
急に総括、
次回は池田さんのそれを振り返る、
マジっすか、
持っているんですけれども、はい、ちょうど7月でね、上半期終わったんで、
そうです
ね、今のタイミングやったから
ですね、本当によくここまで生き延びてきた、
はい、あ、そっちの、そんなスリリングな生き方しながら、
いやだってもう1月頃のさ、イベントのことを思い出したらさ、ちょっと涙出てこない、はい、
そうですね。あ、でもいや、意外と僕ついこの間だなって感じしてます
よ。あ、ちょっとざっくりあのランキング言う前に、
はい、
あの少しでいいんで、どんな感じだったかパパッと言ってもらいます。
なんかあの結構絞った、あの僕去年の振り返りでイベント確か200本ぐらい年間で行っていて、はい、今年は絞ろうと、はい、いう話をしてたと思うんですよ。
これが主催だったら人に話せるのね、行っただけだったら、ね、ただ単に趣味人っていう、
そうなんです、趣味人で、まあ、時間を有効活用しようと、そんなインプットばっかり、はい、インプットっていうかね、そんなざっくりとしたインプットばっかりじゃなくて、はい、本を読むとか、はい、映画を見るとか、そういう時間にやった方がいいんじゃないみたいなところもあってっていうところだったんですけど、上半期、ですね、具体的な件数が64件、
あら、ガリガリじゃない。
ただこれはあの音楽系のやつを抜いてます。ライブとか演劇とか、
はいはい、
抜いてますけど、でもそんな入れてないんじゃないかなと思うんで、はい、そう考えるとだいぶ減ったなと思います、
はいはい、
で、結構参加してるものを絞ってるなと思うところがあって、ジャンルとしては、まあ、映画とか音楽のカルチャー系、うん、あとはライティングとか編集系、
はい、
あとは、街歩き系、
はい、
あとはコミュニティかな、地域コミュニティが含めてね、みたいな感じに結構行くジャンルというか、トークイベントにしてもこの人のイベントには行こうみたいな、今年っていうとあのワイヤードの元編集長の若林圭さんのイベントとかはあの積極的に参加してたりするんですけど、今まではなんとなく面白そうなテーマだなって参加してたものを結構削減してきた、
はい、
ような印象があるっていうのがこの上半期ですね、
はい、
あと、まあ、無料有料でいうと結構無料イベントの割合が増えてるんじゃないかなというふうには思います。
お金も節約と、
お金も節約できてるんじゃないかなって信じたい。で、印象に残ったイベントを振り返って、まあ、この種ラジの中でも多分紹介してると思うんですけど、結構いくつかありますのでそれを紹介していきたいなと思っているんですけど、一番最初に印象に残っているのが2月4日朝まで見よう初上映芸人キャノンボール1-2、 藤井健太郎さんが凱旋さ、凱旋じゃねえや、あの表舞台に出た回でございますね。あのだから、キャノンボールっていう、
はい、テレクラキャノンボールというね
企画が、はい、まあエッチなビデオであって、
ね、AV で、
それが、はい、まあ、アイドルっていうジャンルでもやられて、はい、
ビズキャノンボールとか、ね、
どうすんのっつって、
はいはい、
それがさらに、
はい、
まあ、TBS、
はい、
地上波で、
はい、
正月だっけ
ですとかね
に年末ね、まあ、放送されるっていうの
が、はい、
でその第2弾まであったんだよね。
水曜日のダウンタウンのプロデューサーが制作をしてました、
はい、
それに上映会をオールナイトでやったっていう
日本分ってこと。
そうです、日本分です。だから朝から夜から本当に5時ぐらいまで、
うんうんうん、
で会場自体で僕はこのずっとバラエティを見ながら皆さんが笑っている様子っていうのが結構新鮮だったっていうか、
うん、
映画とかコメディの笑いっていうよりはそのなんだろうな、まあ、笑うことを前提とした番組だったりするので、
うん、
常にその笑いを見られるのと、あとその笑うタイミングとかも明確に人によって違うみたいなのとかもあったりして、
だからね、その当時言ってたけど、
はい、
テレビで笑いを見るっていうことが、
うん、
まあ、要はそのちっちゃい爆弾を詰め込んでるっていうか、
はいはい、そうですね、
映画とか、はい、まあ、お芝居だとやっぱみんなの空気が一致するってことがポイントだけど、はいはい、
そう、
テレビは割と自由っていうか、うん、好きなところで笑えるように作ってあるんじゃないかみたいなことをおっしゃってましたね。
そこら辺がもうだから歯止めが効かなくなってたっていうのがよく
印象的。ゲラゲラゲラゲラ
ゲラゲラ、
ちょこちょこちょこちょこ笑ってるみたいな。
もうすごかったです、怖かったです。あとはまあ3月に入って、フェス系もあります。西荻ラバーズフェス2018、毎年あの西荻窪にあるサラスパ、結構広い公園みたいなところで行われている、出し物あり、お店あり、音楽ライブみたいな総合的なカルチャーフェスみたいな様子を通して、それでも、地域ですよね、地域のお店とか、うん、地域で活躍するパフォーマーの方とか結構積極的に参加して、
今回で最後だったっけ。
一応そうです、今回で最後という名目のもとのイベントですけど、やっぱりそこでは何だろうな、地元の方同士のつながりとか、地元をより盛り上げていこうっていう空気感を伝わってくるというかね、
それが垣間見えるんだ。
そうです、西荻窪という町の何ですかね、雰囲気の良さみたいなものが、
なんか喋ってたりするの、
その
お店の人と。
お店の人と結構積極的に地元の方は喋っている。僕は外の人なんでそれは見ている
あなたも関わらなさいよ
西荻窪じゃないんだね、僕はね。
いや、いいじゃない、
普段西荻窪行ってない
んですね。西荻好きなんですとか、
別に好きでもそんなにないし、
好きでもないね、
いい街だとは思うけど、
好きって嫌いでしょ
距離感があるんですよ、西荻とは。片思いです、片思い、永遠の片思い。
ちょっと話腰折るけど、
あ、折ってきた、
ちょっと結構あれだよね、シャイだよね。
シャイですね。
はい、じゃあ続けてどうぞ。
シャイじゃない、
続けてどうぞ。
続きましてですね、熊エキシビジョン2018という、熊財団という、まあ、若手クリエイターの方を支援している、ちょっとあの話に今日は今回も話していたので、
100番地
とかの話もつながっていくところだとは思うんですけど、若手クリエイターの方が自分自身 のアート作品とか、デザインしたものであるとか、あとは映画の、展示をしてらっしゃって、そこで今の時代の、若い人たち、それも本当いろんなジャンル、いろんな場の人たちを、まあ、援助してるってことですよね、うん、そのクリエイトすること活動に対してお金を出してるっていうことで、それを一堂に会してみれる、それはきっと熊エキシビジョン、熊財団が支援をしているという括りじゃないと、うん、同じ場としては見られないものなんだけれども、それ全体を通じて特定のカテゴリー、特定のテーマに限らず今の時代が見えてくるみたいなね、
うんうん、
ところがあったりするので、そういう意味で、貴重な回というか、
うん、
こういう場だからこそできるところっていうのを感じた。それは同じようにシンパっていう映像、若手の映像クリエイターとか、まあ、大御所も含めてなんですけど、
はい、
日本映画をより進化させていこうぜみたいな人たちが集まっているイベントでも同じようなことを感じた。シンパっていうくくりだからこそ特定のテーマじゃない映像、いろんな作品を見られて、でも今の日本の空気感みたいなものを全体として感じられる。
みたいなところっていうのがすごく良かった。
そんななんかリアルな感じではしない
けど。あとはそうだな、ここでも話した藤井聖堂さんと中川純一郎さん、それって本当に伝統ですか会議とか面白かったですけどね。伝統を疑うというか、今世の中でそれこそ恵方巻きとかね、どのくらいの歴史があるみたいとか、お歳暮とかお中元とか実はそんな昔からあるもんじゃないよみたいな話を伺えたりして、結構もともと持ってる固定観念みたいなものを、揺さぶってくれるものは結構楽しい。
やっぱね、藤井さんの視点は、はいはい、やっぱ放送作家、ラジオ作家っていうことで考えると、ね、うん、またそのね、あのことさら、
はい、
あの食べてはいけないみたいなさ、
はいはいはい、
いやこんなことじゃダメなんだよっていうこと、
っていう切り口にできますもんね、これね。
できるんだけど、はい、そうじゃなくて、いろんなのそういうのあるよねって聞いて、うん、それはでもこの出した例以外にも、はい、あなたの身近にも実はあって、うん、そういうのをちょっとあの物差し当ててみたら面白いんじゃないのみたいな、うんうん、そういうことぐらいだもんね、
はい、そのあの場としてすごくいいし、やっぱり切り口としてこの時はなんか新しいビジネスセミナーみたいな切り口で喋ってたのがすごい面白かったですね。
そう、全体をそのなんか手でやるっていう風な話をしてましたよね、はい
は
い、
そうそうそうそう、
ちゃんと洗脳されて、
洗脳されるときも、ああ確かに伝統ビジネスもう一回言いますなーっていう感じみたいな、
ね、伝統ビジネスやりたくなる
あとは、あ、これもそうですね、あと池田さん言ったんだっけな、ウェブメディアびっくりセール、
行けなかった、
行けなかったですよね。あのウェブメディア、いろんな面白いウェブメディアとか真面目な TBS さんとかもね拠点されたりとか、
うん、ちょっとね、ま、最近だとマニアフェスがあって、
ああそうでしたね、
行けなかったですけど、
ああそこ行けなかったんだ、ね、
ちょっとやっぱああいうフェスが楽しいってことはみんな分かってきたんじゃないですか、
はい、あ、そうか、増えてますよね、
まあ、
確かにウェブメディアびっくりセールがなければ、うん、マニアフェスの発想には至らなかったかもしれないですよね。
まあ、計画はあったかもしれないけど、なんか今2つね並ぶと、
はい、
なんかちょっと
近しいものがあります
よね。ムーブメント来るから、でもこれが1個にならないっていうところが、
はい、
いいよねきっとね、
うんうんうん、
なんか結構バラバラな感じになって、
そうですね、
いるといいかな。
やっぱりあのウェブメディアびっくりセールについてはベリーポータル Z の器のデカさだと思いますね。本当いろんな方向の人から愛されて誰からも嫌われることなく存続しているメディアだからこそ、
そこまで言っていいのか分からない、
これだけの人、これだけの媒体、これだけのところをジャンルレスに集めることができたと思うので、それは林さんの偉大さでもあるのかな
急に褒めて。
あとは、あ、そうだ、一緒に行ったイベントで、特別展人体神秘への挑戦、まあイベントというか展示ですけど ね、人体展行きましたね。
人体ってね、面白かったですね。あれからちょっと人体の本とかもいろいろ読みましたね。
本当ですか、
うん、
膨らみましたか、さらにじゃあ知識が。
そうね、あの時はなんかそのグロテスクなところに、はい、あえて人間は進んでいたっていうのもあったんだけど、
はい、
なんか日本人と海外の人で、はい、そういうもの、まあアジア圏なのかな、
うんうん、
そのああいう人体を解剖することに対しての感覚が違うんじゃないかっていうふうなことを本で読んで、日本人は解剖している人の姿はほとんど絵に描かれてないことを書いてて、でもその欧米とかだと、
はい、
その解剖してる人も一緒に絵とか出てきたりするんだって。
へー、あ、じゃあそれは解剖すること自体は近畿的なというか、
そうそう、された状態のものとか出てくるんだよ。だけど、はい、そのしてる行為自体が出てこないんだってなんか書いてあった気がするんですけど、なんかちょっと日本人感覚、アジア感覚は、
はい、
やっぱそういうものに対して距離があったり してたのかなみたいな、なんていうちょっとだから本当にやっぱこう死とか死体とか解剖とかっていうものに対する考え方っていうのが結構グラデーションがあって、ね、逆に言うとそういうことバリバリやってたみたいなこともあるし、
はいはい、
まあまあなんていうことまでいろいろね広げられるんだなと思いましたけど。
そういう広がりも生むきっかけになったイベントで、あとまあ他にも六本木アートナイト行ったりとか生活の楽しみ店というね、ほぼ日のイベントあの、展示イベントみたいに行ったりとかいろいろとしてきました。まあ最後にね結局のトレス行きましたけど、まあワーストとベストさらっと紹介したいと思います、
うん、
ワースト、日本最大の味噌汁の祭典味噌汁祭り1987、1988、おめでとうございます。
私はワースト家とは誰も言ってないけど
本当にこのクソイベント、ね、あ、もうびっくりしました。もうこれだって普通になんか
アルコ&ピースが泣いてるぞって
炎上どころじゃねえって炎上しなかったのが逆に不思議なグルメだと思うぐらい、事前に宣伝してることとやってる内容違うし、やってる運営メンバーもぐだぐだで何も理解してないし、まさかの詐欺まがいのことを教えるコーナーまであって、
まあまあまあ
ちょっと、ね、ちゃんとその名前でググれよぐらいのものを僕と同世代の人間が作ってたってことにすごくショックを受けた。あれだけまあ渋谷のヒカリエって結構大きなね会場を使って結構な料金取ってるイベントなんで、もうちょっとまともに考えましょうよっていうイベントがみさじ祭りでございました、はい、もうなくなればいいかなと思ってます。でもベストは、森道市場というですね、僕があの名古屋に行ってきた2泊3日で行ってきた時のネット説でございます。
なんて呼ぶのが正しいんだね。森道市場、
森道市場が正式名称ですけど、それをジャンル付けるものがないというか、
ほら中黒があるじゃん。
森店です。中黒じゃないです、あの当店
森
道市場です。
なるほどなるほど、
はい、だもともと、山の中でやっていたイベントなので、それがまあ今は海岸沿いに来て、海岸沿いのところプラス遊園地という、
じゃあ森道市場ってこう徐々に近づいてるみたいな、そういう感じなのかな。
いや最初から森道市場らしいんで、結構、まあはい、森とあと道の中、森に行く道に本当に市場を作ってたんですよ。だからそれで今もでもそれを踏襲したんだけど、今は海辺になっちゃってるから、その意味は乖離してるけど、森道市場ならでは その一つの村ができる、その2泊3日の3日間のあのだけそこにあるユートピアみたいな空間ができるっていうのを、それをすごい少人数のメンバー、運営メンバーほとんど運営してる人が目に見えないぐらいの感じなんだけど、それぞれの個人頂点というか、いろんなクリエイターさん作り手さんたちが集まって出してるお店たちが本当一つ一つが魅力的で、こだわりが強くて物も美味しくてっていう、その場を作り出したっていうことで、一つ あの日本におけるフェスというか、そのなんだろうな、集まりの完成形に近いものだと僕は思ってるんで、
もう今ね身振り手振りがもう今までの7倍ぐらい
ベストですから
ね、
上半期ベスト、
お店の金庫もちょっといい音で鳴ってますよ。
おかげさんいらっしゃったんですかね、はい、そういう意味で、僕あの本当に約3日4日間、名古屋のそのね観光の話もしましたよね、
はい、
名古屋市とかあの名古屋市の話しましたけど、うん、それ含めてあの夕方みたいな時間を過ごさせていただいたので、
はい、
今年上半期のベストは森道市場2018に捧げたいなと思っております。
素晴らしい、
はい、またはあのもうちょっとあの池田さんのねあの来週かどうかわかんないですけど、この辺ベストと照らし合わせながら、
いやーちょっと僕も今年はもう行かないようにしようって
ね言ってましたよね、
思っていたんですけど、
はい、
まあまあまあちょっとあのまあなんか総括するといいことがあるかもしれないんで、
はい、はい、空気感とかね、自分の興味思考性とかね、うなぎだけじゃないぞっていうところが分かってくるので
、うなぎだけにしたいですけどね、そういうわけにもいかないみたいです
いろいろ言ってると思いますので、まあこういうふうにあの皆さんもぜひねあの振り返って今年一番良かったイベントとか紹介してもらえるとすごく嬉しいなと思っておりますので、
そうですね、
こういうの残らないじゃないですか、イベントって本当に参加しただけでこの年良かったとかって振り返り方を多分しないと思うので、
うん、
その機会をぜひ利用してね、振り返るあの機会にしていただきたいと思います。
そうですね、
思っております。
はい、
ということで、お送りいたしましたのはイベントを作る人岩崎と
イベントに時々行く人池田でした。
始まった。